どうも、聞こえますか？もしもーし。サンキュー達夫です。お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。すっかり炎上芸人になってしまいました、サンキュー達夫です。皆様、いかがお過ごしでしょうか？熱量と文字数、ようやく再開でございます。5月の29日の深夜にね、阿佐ヶ谷ロフトで、熱量と文字数の、思いっきりね、その名の通り、もう活動資金、集金イベントという形でやります。こちらの方はもう熱文字、ほぼオールスター。まあ、ちょっとカーズ部長来られないんですけれども、まあ、国井咲也、松崎勝利、足富慎吾、ホロッコの堀田さん、もう勢揃いでございますんでね。こちらの方はまあ、堀田さんはもう藤子不二雄 A についてたっぷりっていうね。特撮は爆発だでも集合しまして、前特爆の話してくれますしね。まあ、妄想クイズやりますんでね。よろしかったら参加。すでにね、ありがたいことに、前売り完売しております。嬉しい。ありがとう。ですが、まあ、地方の方で、チケットだけ買ってね、ちょっと運営資金に当ててくださいね、なんていう方もいらっしゃるかもしれません。まあ、当日券、若干出すと思いますのでね。本当にありがとうございます。で、会場に、募金箱、置いておきます。募金してください。という、ライブになりそうです。すいません。物販は、今のところ特に、ないかもしれません。なかなかちょっとね。あと、この場を借りて改めて、都内、昼間、まあ、場所を提供できる方、収録場所を月1回でも提供できるよ、なんていう人がいましたらね。あるいは、こういうとこあるよ、なんていう情報ある方は、netmoja@gmail.com まで。いろいろな方からメールいただいております。なんとか続けてくださいというね。まだお返事できてない方もいらっしゃいます。すいません。ありがとうございます。なんとか続けようと思ってます。ひとまずは5月の29日。まあ、できれば半年に1回ぐらいやってね。なんとかこの放送を続けていきたいなと思ってます。まあ、僕もね、もうすっかりアニメ話す場所なくなっちゃいまして。まあ、プラスと、ワウワウプラスとたまにありますけど、まあ、あとは ZIP でね、同じ時期に地上波でやってない、朝の番組にふさわしい明るいやつで血が出ないやつで、まあ、一般受けの良いもの、女の子可愛いとかじゃない、ちゃんと押さえどころのある作品、紹介させていただいてますけれども、なかなかね、そうなると選択肢の幅広がってね、狭くなっちゃってね、なんていうのもありますけれども。まあ、ありがたくそういうのもやらせてもらってまして。月一回読売新聞でね、やっぱり一般の方向けに書いたりしてますけれども。まあ、なかなか、こう、みっちりオタトークできる場所がないということでね。どうしてもこういうメディアは確保しておかなきゃいけないなと、私個人的にも思ってますし、まあ、何かにつながればいいかなと思ってやってますけども。まあ、やっぱりアニメたくさんやってますからね。というわけで、アニメたくさんやってるね。でも何見ていいかわかんない。オタク的に何今熱いのみたいな話したいと思います。恒例の例の企画から、例の特集から、参りたいと思います。熱量と文字数再開記念でございます。皆さんもできればツイッターなどでね、シャープ熱文字 NETSUMOJI で感想あるいは推し作品ぜひツイートしていただければなと思います。毎回ね、ファンの方でいろんな方を募って、本当に期待値ではないんですけど、まあ、レビュー会をやってるというね、方もいらっしゃいますんで、そういう方ともうまく連携していければいいかなと思ってますし、カーズ部長による裏期待値ランキングなんていうのもね、あってもいいかなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは私と国さんと足富慎吾先生による非常に偏った熱量と文字数、あくまで期待値ランキング2015年春版、どうぞ。
ねえねえねえ熱文字、ねえ 木田蔵です。
国坂です。
アストメシンゴです。
いや久しぶりだね。
はい、
そうですね。
そうですね、
まあ、これやるんですね。
そうですね、
やっぱり
文字復活版ということで、29日のイベントもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうですか、まあ、編集長は、あの売れ行き的には。
あの一応完売してます。
あ、本当ですか。
はい、
本当ですか。
おかげさまで。
ありがとうございます。
ただあの本当にあの応援してくれてる方がチケット買って来ないっていうパターンもあって、はい、売り上げに貢献してくれる
っていう気持ちがあって、すごい嬉しいじゃないですか。
オールナイトはちょっとみたいなこと
が。そうですね、まあ、当日券もちょっと出るかなぐらいな感じです。
なるほど、
うん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
というわけで、まあ、あの期待値ランキング、
はい、もうお馴染みですね。
まあ、前の恒例の苦行ですけども、
はい、
まあもう時期的にはね、
はい、
5月ももう中盤差し掛かってるんで、
ですから、
ね、6話、7話、
まあ進んでます、
ね、中盤ぐらいですから、はい、まああれなんですけど、一応まあ期待値ということで、
はい、
まだこれ作品全体のトータルの感想ではないよという。
そうですね、1話見て順位決めたんだけど、3話くらいまで見たら全部ひっくり返ったみたいなのもやっぱありましたから
ね。ありましたね。
なかなかそこが難しいですよね。
というわけで、まあ、あの前回はですね、
はい、
まあ、1月3月期、
はい、
まあ、久しぶりになんかこう低調なんじゃないかみたいな、
あ、ありましたね、
話ありましたけど、
ちょっとこう作品の何でしょう、ニュアンスというか設定が重複しすぎた、はい、
そうです
ね、いわゆる我々が言ってるファフニール問題が発生しました
ね。ありましたけれども、
うん、
まあ、これまたカーズ部長とかがですね、いやいや待てと全然違うよと、
ああ
、ね、この熱文字ランキングいい申し立てみたいなのがありました
期待値ですからね。
裏ランキングもね、松崎君とカードズ部長でやってもらいたいなっていう。
ああ、それはもう文字通り裏ですね、
裏ランキング、ブルーワーカーたちの
マスターに、そうですよね、確かに、
はい、でただいま集計が終了しました。
お、
確認できる限り、
はい、
新番組約60本弱
多いね、やっぱりね。
あとはその前のクールから続いてる
のもありますから、
まあ、軽々60は超える
いますよね。で最近あの映画の、ね、公開に合わせて OVA 的なもののシリーズがあって、それに合わせてその1話目2話目をもう1回放送するっていうのが入りますから、
ね、あと年度初めだから、その長く続いてるものも新シリーズに突入したりとかで、新番組としてカウントされたりとかして、
そう、まあ、だから、今回はね、まあ、そういうことを、プリパラとかはね、やっぱカウントしちゃいけないから、
しちゃいけない感じはありますよね、
まあ、プリキュアとかもそうですし、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、レギュレーション的にはこのクールから始まるワンクールあるいはツークールものという考え方なんで、まあ、2月とかから始まったやつはまあ省くんですが、
はい、
まあ読み上げます、
はい、
まずこういうアニメーションがあるよという、
はい、
ちょっとこれ皆さんにまあ覚えておいてもらいたいなというところで、ああ、こういうの見た見たみたいなのをちょっと確認しながら、
はい、
あいうえを順で参ります。アルスラーン戦記、アルティメットスパイダーマン、歌のプリンス様、マジラブレボリューションズ、浦和のウサギちゃん、英国一家、日本を食べる、エトタマ、おまかせミラクルキャット団、俺物語、終わりのセラフ、怪盗ジョーカーシーズン2、ガンスリンガーストラトス、教会の輪廻、銀玉、グリザイアの迷宮、グリザイアの楽園、結界戦線、攻殻機動隊アライズ、オルテネイティブアーキテクチャー、ジュエルペットマジカルチェンジ、シドニアの騎士第9惑星戦役、商売ロック、直撃の相馬、セイントセイヤソウルオブゴールド、タマゴッチ、タマトモ大集合、高宮ナスノです。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、旦那が何を言ってるかわからない件2スレ目、定休4期、手探れ部活者スピンオフ、プルプルンシャルムと遊ぼう、デュエルマスターズ VSR、 電波教師、トランスフォーマーアドベンチャー、トリアージ X、 長戸ゆきちゃんの消失、ナルドマ、ニセ恋、ニュルニュル核戦くん2期、忍者スレイヤーフロムアニメーション、バー嫌われ野菜、ハイスクール DD ボーン、 バトルスピリッツ、バーニングソウル、ハロー金色モザイク、パンチライン、ヴァンパイアホームズ、美少女戦士セーラームーンクリスタルアップグレード版、響けユーフォニアン、秘密結社鷹の爪ドゥ、フューチャーカードバディファイト100、フェイトステイナイトアンリミテッドブレイドワークスセカンドシーズン、プラスティックメモリーズ、ベイビーステップ第2シリーズ、放課後のプレアです、魔法少女リリカルなのかビビット、ミカグラ学園組曲、やはり俺の青春ラブコメは間違っている族、山田くんと7人の魔女、アメイロココア、霊感、レゴ、忍者ゴー、ロボットガールズ Z プラス、以上でございます。
はぁ、何か抜けありましたでしょうか。
いや、あ、まあ見られるものとしては、
未確認のものもあるが
含めてですね、はい、
まあ、大体一人50本ぐらいは見た
んですね。まあそうですね。今回もそれくらいありましたね。
見たんですね。
見ましたよ。
見ましたよ。
そういうわけで、まあ傾向としては何かね、やっぱり2期目以降のものも結構増えたな。
ありましたね。だからワンクール休んでっていうことじゃなくて、1年2年ぐらいしてからまたこのシリーズがっていうのもあった、結構多くなってきてるような気もしますね。
そうだ
ね。
歌っぷりそうでしょ。
はい。
怪盗ジョーカー、銀魂、まあ、あとは
ニセ恋の日記、
ニセ恋
くらいありますよね。
まああとは旦那が何を言ってるかは、ね、定休、はい、うん、まあ、手探れ部活ものもそうだし、うん、結構多いですね。
多いですよね。
日記目以降、ハイスクール DD とか、
はいはい、
金色モザイクとか
ですよね。
フューチャーカードバリファイトもそうだし、まあ、フェイトステイナイトも、
まあそうですよね、
ベイビーステップも、まあ、ベビーステップ、まあ、カウントしなくてもいいんですけど、まあ、
シリーズとしてはリリカルなのかとか、あの辺がまた新しいシリーズとして始まったという、ま
あ、俺の青春ラブコメは間違っているもそうだし、
そうですよ、はい、
いっぱいありますね、
うん、
やっぱアニメまだ年々こうマーケット広げてるね。
僕だから今回全部一通り見て思ったのは、あの一時期これから減っていくだろうっていうのはもう10年ぐらい前から思ってたんですけど、逆ですね。僕これ増えると思います、まだ。
まだ
増える。僕まだ増えると思いますね。
もう圧倒的にドラマとかより本数多いもん
ね。あの、なんだろうな、その、ビジネスモデルとして、この今回の傾向を見ると、その商品がまずあって、それをアニメーションにして、それはもう短いものとかそういうの関係なくアニメにして、そのテレビで、大きく流すっていう形で、多分そのフラッシュアニメだとか5分でも1分でもっていうのが作れる人たちが増えてきたから作れるようになったんでしょう。でテレビ局としてももうそういうのでも流しますっていう風になってるから、多分これもう30、40ぐらい増えるような気がするんですよ。え、短いもの
100本とかね。
うん、だから甘い色ココアとかレゴ忍者号とかヴァンパイアホームズとか、こういう感じのものが多分数としては増えるような気がします。
短いやつとかね。
うん、で今まで我々の感覚的に、例えばあの京都アニメーションのその流行り方、はい、売れましたね円盤がっていうような形のモデルではないもので出てくるっていう、まず宣伝です、知ってもらうためにちょこっと流していきますっていうのが、多分これ増えますね。
そうだ
って思いました。
宣伝広告費みたいな、
うん、そんな気がしました。
あ、正木先生はなんか思うとこあります？
やっぱりあのアニメテレビで見るものという観念がもうないのかなと。
ああ、
やっぱりあの今多分読み上げた作品の中のほとんどはネット配信もしてるので、
ニコ生とか、そうだね、
そう、僕もネット配信で終えたのが何個かある。
バンダイチャンネルとかね、いっぱいあるもんね。
ほとんどもうでもテレビでは保管はできはするんですけど、うん、見逃してももうネット配信でいつでも見れる、外でも見れる。
これはだから視聴デバイスの変化っていうのがあるかもしれない、ね、大きいですよね、はい、割と今若い人家にテレビないっていう人がいるみたいで、
僕この間仕事の関係でちょっとそういう話してた時に、若いだから今中学生高校生の世代ってだからもう実質にテレビというものはないっていう、でだからゲーム機を俺らの世代だとプレステだとか Xbox あったじゃないですか、それを持ってないらしいんだよね、いらないと。で携帯ゲームは持ってんだって、PSB だとか、でパソコンはあってパソコンで何か見てるんだけども、だから我々の感覚でゲームをやるっていうのが テレビがあってプラットフォームの機器があって円盤入れてやるっていう感じじゃなくなってますよ、ペギーさんっていうのは言われましたね。なるほどと、
まあ、そういう意味で今やもう公式でニコニコとか、うん、チャンネルとか、まあ、その他でこう配信するっていうのはもうデフォルトになって
そうなってるんでしょうね、
はい。ちょっと視聴環境も考えさせられる今回の2015年春アニメ、うん、
はい。
じゃあちょっとね一回休憩してあの順位の発表に移りたいと思います。
お楽しみ。
熱文字。
東京都内のカラオケボックスよりお送りしてます、
ね。カラオケボックス、ね。今日カラオケボックスだったんですね。隣の部屋熱量高いですね、
はい。
何歌ってるんでしょうかね。
まあ、ぜひこれ聞いてる方でね、お昼間ちょっと場所提供できるよという人。いや、いろんなメールいただいたんですよ。
そうですか。まあ、ありがたいですね。
東京の外れにある場所でちょっと場所提供しますよとか、
あら嬉しい。
まあ、夜中ちょっと場所提供しますよとか、
ありがとうございます。
いろんなメールいただいたんでありがとうございます。まあ、できればお昼間がいいかな。
まあ、そうですね。
まあ、でも始発まで喋るっていうのもありなのかな。月1ぐらいで。
まあまあまあ、
ね。お米取りとかね。
ああ、はいはい。
い
っそのこと、
うん、はい。まあ、そんな感じで、まずは2015年春アニメ期待値ランキング、はい、20位から11位の発表です。一気にいきます、
はい、
18位タイが3つ、
お
14ポイント教会の輪廻、うん、定休4期、そして、もう一つが結界戦線、
お
ということで、14ポイントが、3つです、
うん、
これが18位タイが3作
お
で続いて18位タイが3作品だから17位、16位がですね、商売ロック15ポイント。そして、旦那が何を言ってるかわからない件2スレ目15ポイント。それぞれ、2つあります。その次、あともう一つが、山田くんと7人の魔女。これもやっぱ3作品。15位タイが3作品。15位で15ポイント。
はい、
つまり14ポイントと15ポイント。まあ一人がぶっ込んでるのが結構知ってるってことですね。
そういうことなんですね。
はい、続いて14位、16ポイント、はい、エトタマ、はい、13位、21ポイント、ニセ恋、12位、うん、22ポイント、うん、直撃の相馬、
うん、
11位、24ポイント、ダンジョンに出会いを求めてるのは、ま、求めるのは間違っているだろうか、
低い
意外と、
なるほど。
第10位、26ポイント、じゃあ11位までか、
うん、
はいはい、ということで、11位24ポイント男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、12位22ポイント直撃の相馬、うん、13位21ポイントニセ恋、14位エトタマ16ポイントで、15位が3つ商売ロック、うん、旦那が何を言ってるかわからない権利失礼名、うん、そして山田君と7人の魔女で、18位タイが3作品、結界戦線、
うん、
定休4期、うん、
教会の輪
廻、教会の輪廻、はい、14ポイント。
なるほど。
散りましたね。
散りましたね。
そして男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかが11位。
11位。
意外と注目作品低かった。
そうですね。
さあ、ではこの中で、まあ、語りたい作品1作品ずついきましょうか。自分がね。結構大きく張ったというね。
そうですね。
じゃあ、足止先生から行きましょうか。
はい。
僕は、商売ロックが、ここなことにすごいショックを受けてます
。商売ロックね。一人で入れて
るね。一人で入れてますね。サンリオがリリースしてるスマートフォンゲームがありまして、その、まあ、アニメ化なんですけど、まあ、とにかく可愛いでしょ。もうね。
そうなんだよね、はい、サンリオなん だよね。
そう
ね。
サンリオでボンズでしたっけ。
そうじゃん。確か、確かだからあれ、はい、女の子が喜びそうな色使いとかキャラクターで、ね。
そうですね、
はい。最初一瞬よく意味が分かんなかったもん。
う
ん、
もう異世界ものっちゃ異世界ものなんですけど、なんかガールズバンドをその異世界でやってるっていう。で、そのメンバーとの交流とかもすごい歯がゆいぐらいもう可愛くて、もうなんて俺幸せなものだよ。で、またそのバンドものなので、他のバンドとかも入れていくんですけど、割とその、ね、歌に定評のあるキャスト陣が出揃ってて、まあ、これをこのアニメを見た人たちがまたこのスマートフォンゲームをダウンロードしてプレイするっていうのでまたそのね繰り返してそれを狙っているかなアニメかなと思います。素晴らしいですこの作品。
クニーさん、
僕ね結構ね上位に行ったものが結構入ってたんで、僕が上位に押してたものがこの位置に来てたのかなって感じ。
結構みんなそうよ。
みんなそうですかね。だからね、ラブコメ的にはニセ恋とかも高かったですし、
はい、
全くその知識がなくて、これ見て、あー、俺ってやっぱりオタクなんだな、こういうの好きって思ったのは、エトタマでした
ね。エトタマね。
いいですね。
あ、やっぱりこうなんだ、と思いつつも僕これ好きでした、ね。
じゃあ、エトタマ、まあ、国山一人で16ポイント。
はい、
第5位ということで。
僕5位ですもん。
はい。まあ、じゃあちょっと、どんな内容か教えてあげてください。
簡単に言うと、エトの12社あるじゃないですか。あれの、まあ、女子擬人化ですか、綺麗な女の子になってるんですよ。で、その十二神の中に私入りたいんだという猫の女の子が頑張るって話ですね。
可愛いもうね、もう見たくなっちゃうよね。
そうでしたね、
はい、
だからその辺がもっとラブコメになるのかなと思ったらギャグ寄りですねこれは。だからいわゆるオタク向けのメタファーな、その服が脱げちゃった時にその湯気はなしでお願いしますみたいなセリフも平気で言ってくるという、はい、まあオタクだったら笑って見られるギャグアニメでした ね、
僕は、
はい、
ね、意外に僕点数高かったのがね、うん、直撃のソーマだったんですけど、
お、
まあ結構ぶっこんじゃってましたね。
あ、
これが16点入れちゃってるんですけど、うん、直撃のソーマはまあまあ前のクールも、幸福グラフィティとか、
はい、ま
あ、食べ物
のリアクションを見るっていう
あったんですけど、なんていうんですかね、あそこまでエッジの効いたおしゃれ感ではなく、
はい、
なんかこう食べた時のエクスタシー感、
う
ん、バカバカしさが、
ま
あ、ミスター実行彷彿させる、またなんか立身出世者じゃないですか。
ね、
はい、あ、なんか昭和っぽいアニメやってんなみたいな安心感があって、
う
ん、
確かに。
まあ有名な定食屋の息子が、まあ、すごい食エリートが集まる学校に入って、はい、なんだっけ、十傑なんだよ、なんか、
なんかありましたね。
うん、なんかそういう学園 の、
トップを取ると。
そうそう、そういうね、一つずつなんかこう、食べ物をめぐる戦いみたいな、
う
ん、料理の鉄人的なやつを、まあ、戦っていくみたいな。桜井孝宏さん出てますけど。
出てましたね。全裸でエプロン姿で、
全裸エプロンありました
。変な先輩役やられてましたね。
あと僕、旦那が何を言ってるか分からないけど、2つ目は僕一人で。
これ、多分、あれですよね。あ、そう、多分
これ僕、好きだわ、あのアニメ。
そうだと思いました。
なんかちょっといろんなキャラクター出てきて、またちょっと面白かったんですけどね。うん、みんなで温泉行ったりとかしててね。
僕も一人でぶっ込んだんじゃないかと。結界戦線、多分これ僕
の、ね。結界戦線、そうですね。クニーさんですね。
まあ、今の言葉で言っちゃうと中二じゃんって言われちゃうかもしれないんですけど、もうすごいおしゃれ感漂う、設定も丁寧にできてて、アクションものとして見てすごいクオリティの高い作品だと思いましたね。音楽が大成さんでしたね。
皆さん大成
さん、メタルギアスピード大
成さん、我々のちょっとお知り合いなんです
ね。
あれですね、巨神兵東京に現れる、
はい、
音楽やってるとか、
うん、
ドラマの、
はい、だから原作がトライガーの内藤さんだったので、僕全く知らなくて見たら、あ、内藤さん今こういうのを書いてたんだっていう形ので、結構こう、もう意図的にこう、そら、もうこれ中二ですよっていう、その、なんで必殺技を連呼して、それが全部横、カタカナ名前だとかっていうのもやってるという感じなんですが、笑って見れる感じじゃないですね。マジでやってるんで、かっこよくなっていくっていうところでした。
じゃあ続いて、
はい、
10位から6位。行きたいと思います、はい、ここからはやっぱりもう20点超えてるんで、1人の票では獲得できない ますが、3人とも癖のある視聴者ですから、これが一般の意見だと思ったら間違いですから、
は
い
は
い、
我々の期待値です
か、ね、かなり偏ってますから、はい、僕らの話聞いていただければ分かると思います。第10位26ポイント。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。続。
おお、
はい。第9位。第9位は、あ、8位が2つあります。
お、
銀魂新シリーズ。うんうん、そして、三神楽学園組曲。
おお、
これが第8位タイ。
あ、これ 何ポイントですか、
27ポイント。
27ですか。
はい。第7位。31ポイント。フェイト、ステイナイト、アンリミテッド、ブレードワークス、セカンドシーズン。
おー。
31ポイント。第6位。34ポイント。放課後のプレイヤーです。34ポイント。入りました。ということで、この10位から6位まで、入れ方いただいた作品一つお願いします。
おー。
じゃあ、勝利先生。
僕はですね、三神楽学園高校を3位にしたんですよ。これ、
なんか作画とかじゃないんだよね。
なんかいい感じ、
ね。いい感じ、いい感じ。緩い。
緩いよね。緩いっすよ。
この作品はもともとが、ニコニコ動画で活躍してたラストノートさんっていう方が作ったボーカロイドの曲が元
だ
った。
知ってる知ってる。
で、まあそれが、まあ曲の世界観から広がって、三神楽学園組曲という世界観に発展して、それが今回アニメ化されたとか、その、なん1年ぐらい前にやってた、目隠しティーアクターズみたいな感じで、
はい、
曲から派生した世界観のアニメみたいな、
はい、
三神楽学園組曲っていうのが、まあ、主人公は女の子で、その女の子がこの、カタログに載ってるこの制服の女の子可愛いっていうのだけ見て、三神楽学園っていう学校に入学するんですけど、そこでは部活対抗戦っていうのをやってて、部活のそれぞれ得意なもので、まあ、バトルみたいなものをして、その、優劣を決めてるみたいな
格好
ですね。すごいなんか、いい感じで漫画みたいな話だなと。あと僕でも、主人公の、子の名演技がすごいなと思って、主人公は女の子なんですけど、美少女が変態的に好きっていう設定なんですけど、で、この子の子やられてるのは木村淳二さんって言って、全クールで白箱の、ミャーモリーの役をやってた方で、すごい名演技です。変態です。
変態です、
ね。いい変態です。
三神楽学園、まあ、作画とかじゃねえよっていうやつね、アニメ的にはね。
アニメっぽいアニメですよ。
そう、アニメっぽい。
アニメっぽいアニメですよ。
これでいいのアニメって思う感じがある。安心する。
美術部が巨大な筆を操ってる。超大あ、書道部もそうか、書道部。
書道部ね。
書道部もそうですね。
はい。そんな三神楽学園組曲、27ポイント、第8位タイでございます。じゃあ、クニーさんは。
僕、そうですね、フェイトですかね。
やっぱフェイトはね。
やっぱり面白、やっぱり面白かったって思いました。やっぱ
もうこれは、まあ、どうしても期待値ランキングってなると、やっぱ2期目以降のものとかね、はい、期待値的にはもう、いい作品も分かってるから、なかなか手入りにくいところなんだけど、ね、やっぱりそれでも。
はい。で、ステイナイトは特にその、8年前ぐらいに一回アニメ化されてますんで、
はい、
で前期のこの UBW も話的には同じというか近いラインだったんですよ。でどこがどうそう大きく違うのかって僕は思ってたんで、2期目からガクンと変わりましたね。あ、こういうの、これがルートが変わるってことなんだっていうので、度肝抜かれてワクワクして見てましたね。
やっぱ足取り先生も喋っておきたいですか？
そうです。ちょっとまあイリアが不憫だなって。
イリアがね。
僕何年か前にやってた劇場版の方も見に行ったんですけど、その時もイリア結構な目に遭ってたので、うん、これはもう7月から始まるプリズマイリアで取り返してもらいたいってちょっと言い方悪いですけど、うん、そうですね、イリアに報われてほしいですね。
うん、まああと私からはですね、はい、まあやっぱ放課後のプレーです。ちょっと喋っておきたいな。
そうですね。これ面白い
。
これ面白いよ。
まあ、主人公スバルちゃんっていうぐらいですから、スバルっていう自動車会社とガイナックスが手を組んで作ってる作品なんですね。
はいはい、
で、まあその富士重工業。まあ、なんていうんですかね、特に車のプロモーションにもなってはいないんですが、主人公の女の子たちが、まあ、乗ってるなんかのほうきみたいなね、
はい、
魔女が乗るほうき的なものに、うん、
はい、
まあ、スバルの車のエンジン音が使われてたりとか、
うん、
まあ、あと絵がとっても綺麗です、
ね、綺麗ですよね。
女の子たちが可愛い
あれもいいな。あれも緩いんです。部活ものっちゃ多分部活に近いんでしょうけど、それを見せ方がその宇宙に行ったり海の中行ったりっていう映像として見せますよっていうのがなんかすごい面白い。
その本来だったら出会うはずがない子たちがなんか5人いっぺんに集まっちゃってるっていうところで、あれなんでっていう、なんかあの子転校したはずなのになんで今いるのとか、
そうですね、
まあ、そういうちょっと時空を超えてる的な絆もあるんで、
あとまあ宇宙人が関わってる
とか、ね、そう宇宙人がねまた面白い、
面白いですよね。
まあちょっとこの放課後のプレアデスはね、なんか本当にまた一つ新しい面白い形
の
出てきたなっていう感じで、ちょっと要注目という感じですかね、
はい。
というわけで10位から6位の発表でした。じゃあちょっと休憩してこの後上位5位作品1個ずつ語りたいと思います。
熱文字。
それでは第5位の発表です。
お
第5位、これはですね、4位タイが2つあります。
お、
はい、35ポイントプラスティックメモリーズ。
お
ー、そしてシドニアの騎士第9アクセス戦役。この2本が35ポイントでございました。ではまずプラスティックメモリーズからいきましょうか、
うん。
まあ、これはあれですね、
近未来話で、
そうですね、
そうだね、
映画で言うとブレードランナーってあったじゃないですか、
うん。
まあ、非常に人間に近いアンドロイドというか人造人間が普通にいる社会の話なんですけど、その人造人間の寿命が8年でしたっけ。
8年、まあ、時間があるんですよね。
9年ちょい
か、8年を過ぎると暴走しかねないものであるので、8年ちょっと前ぐらいになったらその作った会社がそれを回収に行くと。
そうなんだね。
で、回収に行くんだけども、8年間連れ添ったそのアンドロイドたちですから、情が湧いているので、
まあ、使ってる人がね、
いや、別れるのは嫌だと、申されたりする方たちがいるので、そこのネゴシエーションというか、まあ仲介に入るんですけど、いや、ここでお別れをしていただかないと暴走してしまう可能性がありますので、
おばあちゃんがね、孫みたいなロボットと別れたくないって言われたり、しかも一緒に回収行くのが、まあ、ガズリンガーガールじゃないけども、うん、まあ、コンビで行くんですね。
そうですね、
人間とまたそのロボット、
そのロボットのアレットっていう
で、主人公はちょっと美少女キャラの、まあ、無口な感じのちょっとつけどな女の子と組んで、うん、まあ、女のロボットと組んで、まあ、交渉に行って回収しに行くんですけど、実はその女の子もちょっと寿命が
近いと。
確か第2話か3話の時点でこの子自体も寿命が残り2000時間とかないですよね。
2、3ヶ月もないんだよね。だから
なんでおそらくもう最終話に近づくにつれてこの子もうどうなるのかっていう、
どうなるんでしょうかね、楽しみということで、まあちょっとこの作品がランクイン。
オリジナルアニメーションなんでね、先が分からない。
そうだよね、楽しみ。4位、はい、もう一つは2期目ですけども、シドニアの騎士第9惑星戦役出た。
面白いねこれ、
シドニアおもろい、
面白いわこれ。
いや、これはもうやっぱみんなまんべんなく入ってます、
やっぱそうでしょう。
それに先駆けてか4月にさ劇場版があったりとかして、まあ、熱も高まってる時にこのぶち込んできて、
はい、まあシドニアの騎士ね、まだ最初のシーズンご覧になってない方いらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
まあ、一応テレビアニメーションの中で、まあ、ほぼフル 3DCG、
はい、
まあ人間が、まあ、光合成をして、まあ、生きながらえるという術を合わせているという設定の宇宙物ですよね、うん、
はい、
なんですけど、まあ、主人公はまだ高校生ができなくて一日使い捕食しなきゃいけない、うん、ダサいみたいな感じ、
はい、まあ、古いタイプの人間っていうのが地下というか隠れて暮らしていたのが見つかって、このみんなと入るんだけども、なんで隠れていたかっていうと、その彼を人間として育てていた親父らしき人が、まあ、昔のその戦闘に長けてた人で、いろいろとその上層部でも揉めていたことがあったというのがなんとなく一期で見えてて、第二期ではそれがはっきりと、じゃあ今後我々はどうするっていう風になった時に、その意見の対立っ で分かれてた人たちが動き始めるって感じです
よ。これ本当に面白いのはその1期目でいろいろ設定の説明をしてくれてたんだな、
はいはい、
だから1期目は割と説明なしで面白く楽しめるところがあるので、うんうん、面白いですけど、アストミ君以外にもやっぱ票入ってるのね、これ。
そう。
こういうのも好き。
やっぱなんか、うん、絵の衝撃度というか、強いんですよね。まあ、そうだよ。なんか、この前のオンエアの回だと、その、とても巨大なものが爆発するシーンっていうのが、迫力がありすぎて。
あ、そういうところも見るんだ。
なんか爆炎ってやっぱ宇宙だとこんなゆっくり広がっていくんだって。なんかリアルだなって、これ本当に CG なのかなって思ったりとか
して。そうだね、本当にそういった意味では見応えのある作
品ありますよね。
絵力すごいです。
そうですね、はい、というわけで第4位対、35ポイント、シドニアの騎士とプラスキテメモリーズ、いずれも話題作。
どちらも SF でしたね。
そうですね、
質が違うけど SF ですよね、はい、バリバリのね。
第3位、39ポイント、お長戸由紀ちゃんの消失。お、はい、長戸由紀ちゃん、お
そう来たか、
はい、
ほう、
あしろ先生
待ってました、
待ってました、
僕1位にしました。
あ、わかりますよ、はい、
僕はもう春日にこの業界に連れてこられたと言っても過言では
ない。そうだね、
あ、この業界ってのはもちろんあれですよ、うん、あのアニメオタク業界
ですよ。アニメオタク業界、その業界って言うんだろうね。
まあ、これのまあスピンオフというか派生作品というものでして、
まあ、その数年前あったね、あの鈴宮春日の消失に出てきた長戸が可愛すぎて、みんな消失長戸、消失長戸とか言ってましたよね、当時はね。同人誌もいろいろ出回りましたが、この消失長戸がいる世界観、
はい、もうただ長戸由紀が原作ではもちろんあの宇宙人という設定ですが、で無表情だったりとかするんですけど、この長戸由紀との消失の中では長戸由紀は本当にただの女子高生、
可愛いんだよ、
おとなしい、文芸部のおとなしい。で、キョン君のことが好きなんだけど、積極的になれない、で、またそれをサポートしてくれる朝倉さんもないです。
朝倉さん、いいね、あの、もうあの朝倉さんみんな怖いイメージしかないから。
そうなんですよね、
この世界観ではいい子だからね。
世話焼きお母さんですね。
そう
です
ね、
まあ僕苦手ですけどね。
まあそうです、
世話焼き女子苦手ですからね、ほっといてって言ったらいいじゃん。
で、一応あの原作と同じように春日とか小泉君も関わってくるんですけど、これはあの元々の鈴宮春日の消失の時に出てきた別の高校に通ってる春日と小泉という設定なので、これは小説、消失を読んでる方もちゃんとついていける。
実はこれ京都アニメーションじゃない
んですよ。違うんですよ、
サテライト制作。
ただ声優さんはみんな一緒
で、全く一緒。
そこもだからなんかこうパラレルな作品を見てるような感じだよね。
で、またその原作に出てくるセリフが時折出てきたりするので、それもちょっとにやりとしてしまう作品
です。消失と期待値という意味では、その消失とどういうふうにもしかしたらつながるんだろうかっていう、そのオチとして、だ世界そのものが劇場版の消失のキョンがその春日を選ばなかったルートじゃないですか。
そうだね。
そこですから。もしかしたら繋がっちゃう可能性も高いんですよ、その後半の後半でっていう
こと
が。
どうなるんだろう、
どうなるんだろうっていうワクワク感がありますよ。だってその7月7日の春日との出会いとかっていうのもやっぱりこの消失も出てくるわけですから、なんかの表紙にキョンがっていう風になったらっていう可能性もある。
最終話で戻るのかな、
可能性もだからなきにしもあらず。
消失だかとかわい
そう。そういう意味ではすごい、だからこれも SF なんで。
勝手にストーリーを想像してかわいそうがってる。
ラブコメ寄りですけど、春日も嫌いじゃないわよ、キョンのことみたいになって、ちょっと取り合うみたいになってくるんですけど。
まあ、髪の毛長いね、春日が出てくるわ、
はい。そうです。この作品見てていつも悩むことがあって、もう可愛いんですけど、この作品出てくる長戸は。これを長戸由紀として扱っていいのかっていう、なんか、なんかたまに自分の中で
浮かんで、長戸由紀ちゃん、
そう、あ、別のもう
長戸由紀じゃなくて長戸由紀ちゃん、
別なんですね、長戸由紀と長戸由紀ちゃん
っていう、全然別、
あ、じゃあもう本当に別の人を見てる
わけですね、
別の人、
実際別の人でしょ、
まあ、実際そう、
千原みのりさん、
あ、まあ声は
本当長戸由紀ちゃんがただただ可愛い、
まあまあ、でももう今となっては鈴宮春日オリジナルを知らない世代もアニメ見始め
た、そうでいらっしゃいますからね、
ゆきちゃんから入って、まあ、もう一回最初の作品に当たると、うん、えって思うかもしれない、
まあ、そうです、設定がやっぱ原作の方は凝ってるので、うんうん、まあ、 長手口の喪失はもう単純なラブコメとして見てくれれば全然
こっから入ってもっとたどるっていう人がいても面白いから、うん、そういう人が加速してな、はい、という第3位39ポイント長手口ちゃんの喪失。第2位40ポイントができました。
おお、何だろう、
46ポイント、うん、俺物語。
おお、
そうですか、
そうですか、
そうですか、これ全員でもやっぱ入って
ます、ね、まあそうですね、
はい、面白いですけども
全員で10位以内に入ったってことです
よ
ね。
まあ宮迫は少女漫画、はい、川原和音さん、三軒さんの、
まあ、春子さん
ですね、そうですね、はい、ということで俺物語入りましたが、足取先生、
はい、これはもう本当にあの少女漫画の歴史をぶち破ったと言われた、あの主人公は角刈りの大男という、
怖い、
ね、ブ
サイクって、まあでもまあまあまあ
イケメンではない、
イケメンではない、ね、
あの原作者いわく、原案の方いわくブサイクではないとおっしゃってる、
うん、
でもやっぱその女性からするとちょっととっつきにくい見た目をした大男、う
ん、男に人気のある男だよ ね、 だよね、
男らしい男、
柔道が得意だったりとか、
体大きくて眉毛太くて九州男児みたいな、う
ん、はい、でそのそういう主人公竹雄くんって言うんですけど、竹雄くんがあのイケメンの幼馴染の砂川くんっていうのといつもみたいに電車に乗って帰ったら、
二人いい BL
別の目線が入ってきました、
まあそうなる
よね、と二人で一緒に帰ってたら電車の中で痴漢に遭ってるその女子高生を発見する、
漫画みたいなね、まあ、漫画なんだけど
漫画なん
です か、でそれを竹雄くんがちょっとまああの撃退して、でそっからその大和凛子ちゃんという女子高生 と知り合うんですけども、竹雄は一目惚れするんですけど、竹雄はいつもあの自分が好きになる女の子は砂川、幼馴染の砂川君のことを好きになるという、
その辺結構繊細なんですよね、
パターンがあったので、あ今回もこの凛子ちゃんっていうのは多分砂川
で好きだし俺も応援しようみたいな気持ちになっちゃって
る、ね、砂川と知り合う、なんか仲良くなりたいから僕に話しかけてきてくれてるのかなって気がしたりするんですけど、うん、ただそうじゃなかったとい う誰もが応援したくなる、
もうねこれ原作、まあ僕読んじゃってたんであれなんですけど、はいはい、もう一巻の終わりぐらいから竹雄がかっこよく見えてしまう、
ね、はい、僕もこれ原作読んでた、読んでる、
あやっぱそうです、
やっぱ竹雄くんかっこいい、
かっこいいよね、はい、憧れるよね最近いなかったこういういい男、
なかなかなかったっすよ、
はい、
あそうですね、見た目こそっていうことなんですね、だから
いい男じゃないのって、なんか、うん、私たちちょっとニューハントになっちゃ
う、そうだからかっこいい、あのいわゆる女子がもうキャーってなっちゃう砂川くんもよく見るとやっぱ彼もいいんですよ、
いい
男なんですよ、中身が、
あの子もいいよ、
だからその竹雄の中身によ気がつく女の子だったらば僕は興味を持つみたいなのがちょっとあるんだよね、この子いい子じゃないか、
ね、
それ以外の女の子には全然嫌いでもないんだけど別にっていう感じがまたいいですよ ね、
そのね、
あとまあその凛子ちゃんがなんか悩んでるなんか素振りみたいなのを 見せた回があって、うん、なんで悩んでんだろうって思って蓋開けたら、あの竹雄くんが純粋だから、あの大人になるまで俺は凛子に指一本触れないからなって言ったんですけど、凛子ちゃんは私は全然竹雄くんのこと好きだから全然体に触れてくれたりとか
手をつなぎたい、
手をつないだりとかしたいのに、うん、竹雄くんがそんなこと言うからすごい私悩んでるっていう、なんだよバカップルがよって会話
いい子なん
っていう悩みやん、なんだよこのバカップルがよ、
でも竹雄アニメとか漫画では描かれてないけど、オナニーしてるもんね、オナニーはしてるよ、
編集長突っ込みますね、
オナニーはしてるわけだから、
まあ確かに、まあでもそう、
女子を好きになる気持ちあるわけですからね、もともと
は、まあそうですよね、
オナニーしてるわけですから、
それはしてるでしょう、
いいんじゃないでしょうか、
まあ、そうですよ、真面目なんだよ、ね、
真面目、
みんな真面目なんだよね、あれに出てくるのね、
確かに性欲こそあったかもしれないけども、いざ彼女ができると紳士になったわけですね、高尾くんね、
そこが多分優先順位として来ない人なんだよね、だから、うん、正義感というかやっぱ真面目なところが出てくるから、その痴漢をね撃退するところでも、その後の痴漢がねミニスカート履いてんだからお前ら本当は触ってほしいんだろみたいなことを言ってそのな女の子がどうっていうんじゃなくて、お前それでも男がこの最低って本気で怒ってぶん殴ったっていうのを彼女が見ていて、そこにほだされるっていうのがあるんですよ、うん、本気で怒ってくれたの、でそれは好きになっちゃうよねみたいのを砂川君に相談して、砂川君もあこの子はいい子じゃないかっていう風になると思う、ね、
やっぱこのアニメはなん、まあ、少女漫画とはいえやっぱり男の中の男を描いてるよね、うん、
ですよね、 はい、
なんか女の子が愛される、ただ愛される、
うん、っていう形じゃなく
て、男かっこいい男ってこれだろうみたいな、うんうん、はい、人気を
確かにそうですね。
46ポイント第2位の物語でございました、
はい、
意外でした
か、ね、意外でしたね、2位にこれが入るとは。
でもまあ46ポイント相当高い
わ、はい、うん、
1位48ポイント、
うん、
もう残りはこれしかない、
ね、あれなんすかね、
ヒビゲユーフォニアム、
ありがとうございます
。
なるほど、
まあ、この2015年春新版、やはり京都アニメーションが手掛ける、まあ、新しい作品ということで、うん、まあ、今回は軽音楽部ではなくて吹奏楽部が舞台なんですけど、ちょっと軽音的なね、
う
ん、ノリとはまたちょっと違った、
まあ、そうでしたね、
繊細な脚本で、はい、まあ、あの部活で全国行く行かないみたいなところで、はい、みんな建前上行くって言ってると、うん、本気で行くって言ってることの、うん、気持ちの温度差みたいなところから
でしたね、
なりました。意外とこう見たことない、
はい、僕だからそのなんだろう、1話見た段階では10位以内にもこれ入ってなかったんですよ、ぶっちゃけ。3話ぐらいであの先生がこう動き出すというか、君たち何なんだ、言ってることとやってることが一致してないんじゃないのっていうのが態度ではっきり出てきて、それまあ当たり前なんですけど、それで子供たちがもう動揺して、それをまた責任者 の, あの気の弱い部長になすりつけるんだよな、あんた言ってきてよっていうところの非常にリアルだなと思いました。あ、京都アニメーションリアルな部活もやるんだ今度っていう感じでしたね。そのびっくりしました。
気の弱い人に押し付けるって、
そう、
現実でやりがちです
じゃないですか。キャラクターで言うとすごく元気な仕切り屋の先輩もいるんですよ。でも彼女部長じゃないんですよ。
副部長。
あそこにあの、ね、あの何グループのなんか本質が見えるんで、ね、あ、これは面白いぞっていうのが。
確かにね、うん、普通だったらあの子を部長にしちゃうもん
と思うんですけど、なってないじゃないですか。 あのだからあそこの部活の弱さというか、いいところと悪いところあそこに集約されてるような気がするんですよね。
調整派みたいな人がリーダーになってる
ん
で、ね、
うん、
まあ、その組織の問題点とか見えてくるんですけど、うん、僕は結構1話で掴まれた、
うん、
感じで、やっぱりその中学時代に、本気で吹奏楽やってて、で全国行こうとか言ってたんだけど、まあ、金は金でもダメ金だっていう、あの、はい、全国に行けない金賞をもらった時に、うん、はい、隣にいた子が泣いていて、
悔しい、
なんで泣いてるの、うん、あれだって本気で行けると思ってたのに、うん、あんた思ってなかったの、うん、言われて、でちょっとその子との距離感の詰め方っていうのが、はい、割と高校入って、吹奏楽部なんやかんやで入ることになってからも割とこう根底に流れてる緊張感が、で割とその、ね、あのずっと苦手だなと思ってたその本気の女の子、うん、まあ、トランペットやった、
はいはい、
女の子に向き合うシーンが3話とかなんですよ、2人でちょっと話すシーンなんですけど、はい、それまでは割と、まあ、自分の気持ちにも蓋をしてたし、言いたいことも言わずに文句ばっかり言ってたりとかちょっと引いてた人間が、まあ、一歩踏み出すシーン、
うん、
あの丁寧に言われて、
うん、
なんかあの全然あのストーリーも何も違うんですけど、あのアイドルもなったじゃないですか、僕らが好きなキングがやってる男の子の
歌プリ、
歌プリ
じゃなくて、
歌プリじゃなくて、
あとあれね、この間のほら高橋さんだっけ、あの原作が少年ハリウッド、
少年ハリウッド
ごめんなさい出てこなかった俺も、
少ハリやとか見
て、さあそうだね、
これ見たかったんだよっていう
ライン、ね、ドラマのラインだよね、
割と脚本でそういう感じ雰囲気出してる、
ね、うん、そうですね、そう言われるそうですね、
これすごい好き、
ね、うん、
アシトミ君はどうですか。
僕はやっぱり練習その顧問の先生は練習を各パートに、うん、やらせるわけですけど、その練習に文句言ってる人がいるっていうのが、いやもうそう最後までずっと文句言ってる人がいるっていうのが、
そうだ
よね、リアルだなと思って、でいざその全員で揃って合奏したら、あ、この練習意味があったんだってやっと分かるっていうのが、やっぱ確か美しい図式ではありますよね。
あ、しょんくん部活やってたの。
僕は部活ほぼやってなかった。ほぼやってない
。ってことはちょっとやってた。
中学の時に、なんかまあ絵とか漫画とかざっくりと描きたいなって理由で、美術部に入ったんですけど、男女比1対9という状況に耐えられなくて、ほぼ幽霊部員になったんです
よ。そうなんだ。
何にもやってない。
君 さんは
部活やってましたよ。だからああいうのは分かります。うちはだから全国目指すとかそういうことじゃなかったんですけど、やっぱりあの足富くんの言葉にもうち共学だったんで、男女比における温度差が出るんですよ。男女じゃなくてその女子に対する男たちのとかっていうのも多分あったと思いますよ。僕女子部の統括部長に任命されてやってたんですよ。そうするとそれを面白くないってわけじゃないんだけど、お前は別に女のあれだからいいんだよねみたいないうことをやっぱ言ってくるやつがいるわけですよ。こっちは同じに接しているのに。
何でもそうです
ね。だからこういう風になるんだっていうのが部活であるんでしょうね。
みんな部活のことを思い出すと思うんですよね。
うん、やってた人はそうでしょ。編集長どうですか。
僕もやっぱバスケ、まあ、正確に言うと老朽班。
老朽班。
あ、老朽
班。カタカナダメです。
老朽班ですから、僕らは都大会ベスト8っていうすごく具体的な目標を立ててたんですけど、はい、まあ、結局32で終わってしまったんですけど、まあ、都で32っていうのは相当なことなんですけど、うん、もう割と具体的な目標を立てて頑張ってたと。僕はあの桜井さん、あの滝先生の、
はい、
言ってることがすごくなんかこうよくわかる。
わかります、う
ん、あと僕も教えてた側でもあるんで、バスケの小
学生。うん、
あのやる気がないならやんなくていいしっていうの
が
わかるんだけど、意外とあの桜井さんのキャラがみんな苦手みたいな感じの人が
多くて、はいはい、
あ、まあそっかーと思って、
やっぱその大人が見る目線だと、やっぱその滝先生、うん、学生の見る目線はやっぱその主人公たちの目線なんで、この大人は何を言ってるんだろうってやっぱ思うと思うんですよね。高校生がこのアニメ見ると
リーダーシップ取ってくれればいいんです
か、はい、
講師は足元って言えばいいのに。
それ見るとあの先生もそれ多分通ってきてるってなんとなく想定はできるんで、知ってるからだから最初に選択肢を与えてね、どっちにします、でも本当に目指すんだったら当然厳しくはなりますっていう話は彼は渡してるから、それでも君たち決めたんじゃないのっていうことだからね、多分彼も通ってきてるんでしょ、同じようなことを。
だからまあなんていうの、もうちょっとね、その楽しくやれればいい部活感と、うん、全国大会出場っていうのと、はい、まあ、あるいはその地区大会、うん、
まあそこですよ、
3位以内みたいな、うん、もうちょっと具体的な案があればいいんだけど、うん、もう二極化してるから、
う
ん、
そうです、
そこも割と部員がこう割れていくというか、うん、気持ちの温度差、なんか人の温度差を描くっていうのは結構珍しい、
ね、珍しいですよ。だそれも慶応とかで見るとあれも踏まえてると、慶応もバンドで考えたら必ず起こるわけじゃん、バンドピースで、
まあ、今後はね、
今後ってなるとこう、あのプロになるのか、
まあね、
やらないのかっていう
の
が
必ずなるし、ね、うん、
それもあと曲もあれはね、作り物でしたからみんな最初からオリジナル曲ありましたけど、うん、あれ本当に コピーから始めると、このままコピーバンドでやるのか、それでもオリジナル、でもオリジナル書くってことはプロ目指すってこと？だって曲作るの大変ですから、うん、っていう話で多分みんな揉める。彼の温度差出るんだよ、
ね。そうだね。
その前にだってリアルで言うと、今度は演奏技術力って言って必ず温度差ってすぐ出るから、上手いやつ下手なやつで出ちゃうんだよね。
ちなみにあの吹奏楽部出身の男の子にちょっと聞いてみた。
おお、
かなり吹奏楽部あるある、
うん、あるあるなってる。
あ、この人はヘッドっぽいわみたいなとか、やっぱこの人って UFO っぽいよねみたいな、やっぱ選ぶ楽器によって性格もあるみたいな、
ある
んで、なんかそういうところも、あ、京都アニメーションまた新しいことやってんなみたいな、悔しいけど面白いですね。
原作宝島文庫って書いてありました
ね。
宝島にこういうのあるんだ。
面白いね。
びっくりしました。
はい。原作もぜひ皆さん見ていただければと思います。
はい。
というわけで、1位は48ポイント、響けユーフォニア。2位、46ポイント、俺物語。3位、39ポイント、長戸ゆきちゃんの消失。4位タイ、シドニアの騎士第9惑星戦役。そして、プラスティックメロンズ。以上が上位5作品。
なるほど。
はい。
トークイベントやるんで、まあ、どんなことやるかをちょっとこれから
まあそうですね、いろいろ変えていって、
はい、まあ、ただあの妄想クイズはやります。
あ、いいですね、編集長のね、はい、
去年 の、 あのオタク芸人フェス高野菜でやったやつですね。
まあ、できればイベント半年に1回くらいできればいいかな。
そうですね、
はい、
はい、まあ、ちょっと語り漏らし作品というか、はい、自分の中でも、うん、まあ、あの回だったんだけど、うん、割とこれ面白いって話を実は楽しみにしてるんで、うん、まあ、18位で14ポイント、うん、まあ、あの個人の位置、まあ、で言っても13位かな、はい、まあ、7位8位以下ぐらいのものはもう入ってない、
うん、まあ、多分そうです、はい、そうなりますね。
今回全体的に票が、まあ、割れましたけど、
うん、ね、
40ポイント超えてる2作品、
僕はそうです、ね、僕今回ランクインしてなかったんですけど、僕が10位に入れてた、あの手探れ部活物スピンオフ。手探れ部活物の、まあ、3期と言っても、まあ、うん、いい作品だと思うんですけど、はい、放送時間がまず倍になったりとかして、はい、いかにそのあの4人のアドリブ力が高いのかというのが証明されたところもあると思うんですけど、うん、まあ、アドリブパートっていうのはもちろん今回 あったりするんですけど、アニメ業界初なんじゃないかなっていうことをこの間やってましたよね。あの遊園地ロケっていう、アニメなのに
お化け屋敷とか言ってましたね。
音声はあの完全にもう外で収録してるものなんだけど、絵はあの手探れ部活者の4人が遊園地に行ってる絵っていう、衝撃ですよね。
面白いよね。ああいうことがで、ああいうことをするんだと思って、うおーって思いました。
そう、4人でお化け屋敷に入ってただただ怖がるっていうことを探し続ける
の
にな
ってさ、
またやっぱその、やっぱその遊園地の遊びに行ってる時には中の人の素が出ちゃうので、
うん、
その手探れ部活者のキャラクターの4人と中の人とのキャラクターのギャップが出た
り
と
か、ね、
それを絵で見せてくれてるのが面白かったです。
面白いよね。
はい、
僕はですね、あの第1期目は全然なかったんですけど、なぜか今期になってると自分が疲れているのかもしれないんですけど、ハロー金色モザイクがね、
あ、そう、
なんかいいんですよ。
モザイク、
はい、まあ、いろいろ日常ふわふわ4コマなんですけど、僕最初のクールのやつは見ててもそんなになかったんですよ。キャラ萌えにもならず、まあ見てて、うん、まあこんな感じですよねっていう感じで楽しく見てたんですけど、ハローはなんかね、なんか キャラがやっぱり全部頭の中入ってきたからでしょうかね。やっぱキャラ萌えに行くんですね。あ、たまらんなと。なんか可愛い。この感じいいじゃないかみたいなところでね。あのカーディ、あの何、イングランドのあのカーディガンを着て、カレンちゃんでしたっけ？
あ、カレンちゃんですね。
あの子がいいんですね。そして新しい先生がまた面白いみたいな。
そうですね。まあ、意外と、あの、ランクインしてても語る時間なかったよ。うん、男女に出会
える。男女、はい。
はい。
まあ、あとは、やはり俺の
青春ラブ。
この辺はもう、うん、オタクのために作られた、まあ、
そうですね、
僕らのアニメみたいなのを、ね、ぜひ見ていただきたい。僕はね、意外と毎週楽しみにしてるんだよね。英国一家、日本
一家、はい、
僕1話だけ見ましたね。
NHK の、NHK のやつ。まあ、いわゆるもう、アニメって言っていいのかどうかもよくわかんない。NHK のやつ。はい、
あるあるじゃないんですけど、コラムをなんかアニメにしましたみたいな感じ。絵作りのあれとかが、だから、学活同じあのラインでやって、学活やってた方です。アルコさんでしたっけ？アルコさんじゃない。なんだっけ、ラレコさんという方です
。あともう1ポイントでランクインしたんですけど、高架機動隊アライズ。
あ、
まあ、相変わらずすごい面白いなとしてますが、ぜひぜひ皆さんもちょっとこのランキング、参考にしていただければなというふうに思います。まあ、ホームページの方においおい順位載せていきたいなと思いますので、よかったらチェックしてください。はい、はい、というわけで、まあ、久しぶりでしたね。
久しぶりでしたね。
これからまた、はい、まあ、毎週更新できていきたい。